You are a very important person.
PIP アメージングインタビュー。こんばんは、清水智子です。 PIP アメージングインタビュー。アメージングとはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今日のゲストは先週に引き続きゴスペルシンガーの向井香織さんです。向井さんは岡山県落合町出身、大阪教育大学声楽科を卒業、同校専攻科を修了。透明感のある歌声に恵まれ、海外のビッグアーティストにシンガーソングライターとしての才能を見出される向井さんですが、その陰で死んでしまいたいほどの苦しみと挫折を経験されたそうです。毎日がコンサートという活躍ぶりで、関西ゴスペル界を代表する歌姫、向井香織さんの隠された素顔に迫ります。 VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク、近畿産業信用組合、弁護士持田明弘のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナル VIP クラブの提供でお送りします。今日のゲストは先週に引き続き向井香織さんです。こんばんは。
こんばんは。
さて、先週もゴスペルブームに触れましたけれど、向井さんは各地でゴスペルのコーチングをされてるんですが、関西のゴスペルは今いかがですか？
関西ですか？やっぱり関西は元気ですよね。
そうですか。
あの、熱気に溢れているし、で、ゴスペルもすごく人気ですし、あの、いろんなワークショップを開くと、あの、次から次へと、あの、いろんな人気が高まってくる。やっぱりあの、ゴスペルは沸き立っているなと思いますね。
若い方が多いんですか？主婦の方とかも。
まあ、いろんな方もいらして、子供さん連れで来てくださって、の子供さんも一緒に歌ってくださる時もありますし、もちろんお年を召した方も元気に歌ってくださいますね。
あの、こう、なんて言うんですか、ゴスペルって言うと私なんかね、あの、映画天使にラブソングみたいな感じで、はい、こう皆さんでわーっと歌われるのと、ソロで歌われるのとありますよね。愛の子構成していかれるわけですか？
そうですね。あの、まずクワイアでワークショップを打って、でクワイアのパートを作った後で、ソリストを乗せていったり、もしくはあのクワイアの中からソリストの方が育ってくるのを待っていたり、まあ、そういういろんなやり方がありますけれども、まあ、大体が手作りで、そして自分たちの地域から湧き上がってくる力強い、そういうワークショップが多いですね。
もともとあの高校でね、音楽の先生をされてた向井さんなんで、こう教えるっていうかコーチングはお手の物なんでしょうか？
そうかもしれないというか、あの、お手の物と言えるかどうかはわからないですけれども、とにかく楽しいですよね。
教えてるのは。
目の前に誰かがいてくれて、で、その声がどんどん高まっていたり、みんなの声が一つに集まっていったり、その雰囲気っていうのはもう例えようもなく楽しいものですね。
ねえ、まあ、こればっかり皆さん経験してみないとわからないという感じなんですけど、向井さんはですね、まあ、ご自身のツアーで、まあ、アメリカと韓国が一番多いと伺ってるんですけども、海外のゴスペル事情っていうか、向こうはこんな感じだよみたいなことちょっと教えていただければ。
そうですね、やっぱりあの、教会がたくさんあってゴスペル人口が多いだけに、あの、層がものすごく厚いんですよね。で、それもあるんですけれども、私が一番好きなのが、あの、ニューヨークにあるブルックリンタバナクルクワイアっていう、あの、そういうクワイアなんですけれども、あの、その教会ではですね、あの、本当にたくさんの人たちがゴスペルを愛していて、クワイアだけじゃなくって、その教会全体がいつでも神様に向かってゴスペルを捧げているんですね。だから、その分厚い、演奏の中から、あの、グラミー賞6回も取ってしまうような、そんな素晴らしい、さらに卓越した演奏者が登ってくるんですね。でも、それは演奏のためではなくって、喜びの中から湧き上がってくる真実な声もですね。だから、日本はもっともっと本当に自分たちが歌っていく喜びっていうものを、本当に知っていっていいんじゃないかな。いつもあの、アメリカに行くとそういうふうに思います。
まあ、人口も全然違いますしね。
違いますね。
そう、そして韓国ブームですけど、韓国の方はいかがですか？
そう、韓国も大好きなんですよ。
ねえ、ね、
あの、実は韓国はもうゴスペルの層がまた厚い国なんですよね。
あちらも厚いんですか？
そうなんです。ただ面白いのは、うん、あのブラックゴスペルのテイストではなくって、うん、やっぱりそのアジア的な韓国独自の民族音楽を取り混ぜたあの非常にユニークなものが発展していってるんですね。
アジアンゴスペルというかコリアンゴスペルっていうんですかね。また日本ともアメリカとも違うものが育ってらっしゃるんですね。
もう全く違うものが、だからああいうものを見るときに、あ、日本人はもっともっと自分の国に自信を持って、うん、自分の国のテイストや自分の国の楽器を使ったゴスペルっていうものをどんどん編み出していっていいんじゃないかなというふうに思います。
これからも日本のゴスペルにもね、ぜひ期待したいと思うんですけど、はい、向井さんのこの最新のアルバム In You なんですけど、これはジェフ・ネルソンさんとのコラボレーションということで、
はい、
ジェフ・ネルソンさんと、アメリカで作られたわけですか。
そうですね、ナシビルでレコーディングしました、う
ん、先週もジェフ・ネルソンさんについてはちょっとお話しいただいたんですけれども、まあ、ナッシュビルでたくさんのアーティストを育ててこられた方ということなんですけど、はい、この方が、まあ、歌も歌われてピアノも弾かれて、で香織さんと一緒に歌ってらっしゃる。では聴いていただきましょう。アルバム In You より New Heaven and Earth。今日のゲストはゴスペルシンガーの向井香織さんです。さて香織さん、この曲はですね、どういう、 こう意味なんでしょうか。英語が随分入ってましたけど。
そうですね、ジェフが歌ってるパートが英語なんですけれども、うん、簡単に言えば古いものはもう過ぎ去ったんだよ、全部が新しくなったんだよ、そんなメッセージですね。
なんか新しく生まれ変わるみたいな、うん、そういう歌なんですね、はい。さて先週も少し触れましたけれど、向井香織さんはトッド・ハワード夫妻、日本で言うと女優のミッキー・マッケンジーさん夫妻にその才能を見出されて、今のこのジェフ・ネルソンさんのプロデュースで最初のアルバムをリリースされたという、まあ羨ましいというか、旗から見ればえらいラッキーやんみたいなね、スタートを切られたわけなんですけど、まあ辛いこととか苦しいことなんかも実はあったということで。
そうなんですね、そういう辛いところや苦しいところがあったから、うん、ニューヘブン、新しい天というものがどんなに素晴らしいかなということを歌えるようになったとも思っています。
うん、具体的にちょっとお話ししていただいてもいいですか。
そうですね、中学生ぐらいの時に、うん、
またえらい昔の話に
そうなんですね、だいたい思春期の頃ですよね、うん、物がだんだん食べれなくなったりとか、うん、逆に過食症のように食べ過ぎてしまったりとか、うん、気がつくと微熱が出るので学校に行けなくなったりとか、うん、押し入れの中に閉じこもってしまったりとか、うん、神経症的になってきてたんですね。
何かこう学校であったとかですか。そんなんじゃなくて、
特別なことがあったというよりも、うん、すごく多感だったので、うん、人間というものの中に潜んでいる何か暗いものとか、うん、割り切れないものとか、うん、それから罪と言われるようなものとかを感じ取っちゃったんですね。どんどんどんどんそれがひどくなって、うん、高校生ぐらいの時には、うん、もうボロボロでしたね。
なんかこう、もう死んでしまおうと思われたとか、
どんどんそれがひどくなって、大学生の時は一度立ち直ったんですけれども、うんうんうん、それでも音楽を続けていくうちに自分の限界や、うん、日本人に生まれたことや
日本人に生まれたことでそんな限界感じる、まあね、この音楽の世界だったらそうなのかもしれないですけど、
もともとクラシックをやってましたから、うんうん、やっぱりオペラの声は出ないとかねもうね、身長150センチでしょ、ね、もうね、やってもやってもね、頭も悪いし、
そうね、とんでもない。ああ、そうか、こう普通の方とね、もう目指してらっしゃるところが違うから、でもやっぱそういうとこでこうぐっと悩んでいかれるんですよね。
そうですね、だから25歳ぐらいの時にはもう死ぬことしか考えてなかったですね、うん、
で実際にこうどっか山奥に入っていかれるんですよね。
そうなんですよ、スイスの山にまで行ってですねそこでもう死のうと思いましたね。
でも生きてらっしゃるということは、
はい、
降りてきたんですよね、山から。
そうなんですよ、真っ暗闇の山の中で、うん、本当は人間は生きたいものなんだ、絶対に死にたくないものなんだっていうことを心の中に深く刻んだんですね。その時に本当の光が見えたと思います。
そして、今の向井さんがあるわけなんですけれども、あとこう山から降りられて頑張っていこうって思われる なんかこうきっかけみたいなのありましたか？
うん、あの自殺未遂の直後っていうのは実は呆然自失で真っ白なんですね。で何か希望などをあの掴むことができないぐらいに本当は燃え尽きた灰のような状態だったんですけれども、しかしその中で不思議なことに電話がかかるようになったんですね、うん、私は本当に不思議だと思うんですけど、歌ってください、教えてください、何の宣伝もしてないのに、どこからともなく電話がかかるようになったんですね。その電話は実は今も続いてるんです、
ね、え、不思議ですよね、うん、こうじゃあ生きてみようと思った時にはお仕事のオファーがやってきたということで、
そうですね、何かに導かれたとしか思えないですね。
で今も導かれ続けている向井さんなんですけれども、最後にですね、その昔の向井さんのようにね、今実は苦しいところを通っておられる方とか、あるいはもう生きてんのも嫌やわってね感じてられる方も実はラジオを聞いてる方の中にあると思うんですけども、そういった皆さんに一言、経験者としてのアドバイスがあればお願いします。
どんなに暗闇ばかりだと思っていても光は輝いています。太陽は雲の上に輝いています。星は瞬いています。どんなにあなたが苦しいと思っても、光はあなたを必ず照らします。絶対に信じて疑わないでください。そして生きたいと思うその心を大事にしてください。
向井さん、2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
VIP アメージングインタビュー、いかがでしたか？来週のゲストは池伊勢海老料理の中納言代表取締役の田上和夫さんと常務取締役の田上妙子さんご夫妻にご登場いただきます。飲食業界を代表するおしどり夫婦、中納言の社長夫妻に伊勢海老のように飛躍する経営と題してお話しいただきます。どうぞお楽しみに。それではまた来週。
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー、この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、弁護士持田明宏のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナル VIP クラブの提供でお送りしました。